ここは恵比寿のクリプトカフェ&バー。先週に引き続き建築家の隈研吾さんをお迎えしています。
ジョイートズポッドキャスト。
僕がメディアラボにいた時に、ニューメタボリズムという言葉を使っていて、やっぱりメタボリズムっていうのはこうバイオロジーに影響されてたし、ちょっと分散型だったし、ただあの時代はやっぱりサイエンスも理解してないし、バイオロジーみたいなコンクリートのもの作っちゃってたので、でも今度は本当にこうバイオロジーの感覚とかもっと巻き込んでいけるんじゃないかなっていう話があって、まあさんの話だと、あのメタボリズムのムーブメントはやっぱりちょっとなんていうか、あれじゃないよねっていう時代があったわけですよね。黒川さんとか。
黒川さんは僕の小学校の時代はアイドル。
ああ、そうですよね。
だから1960年東京オリンピックの時10歳で、その頃黒川さん、丹下さんよりテレビの露出は黒川さんの方が多かった感じで、メタボリズムの建築も新陳代謝みたいなして、こんなに廃棄物を出すのはいけないみたいな話で登場して、あ、かっこいいな、
これ。そうそう、そこかっこよかったですよね。
かっこよかった、だけどできたもん見て、
そうですね、
70年の大阪万博で黒川さんが作ったものなんか、鉄のお化けで、これやばいよなって言ってて、だけど黒川さんはやっぱりその情報の収集の仕方とか、頭の整理すごいいい人だったから、
1960年急激な人口増加に悩む日本で、黒川紀章など若手建築家が新たな運動を起こしました。それが新陳代謝を意味するメタボリズム。都市の成長に合わせて増殖や交換が可能な建築をいくつも発表し、当時かなり話題になったようなんです。
だからちょっと聞きたかったのは、そのメタボリズムにあったいろんなこう循環だとか、今となれば結構インスパイアされた話があるんだけれども、この新しいメタボリズムみたいなこうフィロソフィーは隈さんのこの先にあるんですか？
いや、メタボリズムの多くはやっぱ単位の小さいものでのメタボリズム、だからメタボリズムって基本的にはその臓器移植みたいな話なわけですよ。だから臓器を変えるみたいな、で臓器変えるっていうのは人間だって実際ものすごい大変なことだし、ね、生物のメタボリズムって臓器なんか取っかってないわけだから、細胞レベルや分子レベルで適当に変化してってるわけだから、そういうものすごい小さいもので変化してるっていうものに僕の建築はなんか似てるんじゃないかなって自分で思ってて、だからメタボリズムの人たちっていうのはやっぱしバイオロジーの理解なんか、まあ、ある種プリミティブな理解じゃないですか、
でそこ実は僕一つ似てるなと思うのは、あのサイバーネティクスっていう言葉があって、もともとあれミサイルのコントロールのためにできたこのフィードバックなんですけども、でセカンドオーダーサイバーネティクスっていうのが、その中央集権型のミサイルコントロールから大きなシステムのフィードバックシステムのモデリングをして、セカンドオーダーサイバーネティクスっていうのはすごくそこから複雑系の物理学とかに出てくるんですよね。で我々がやってるこのデジタルのアーキテクチャで言うと、おっしゃる通りで、多分その中央集権型の組織論みたいなのが今までのコンピュータサイエンス で今の Web3 なんかは非中央集権型だし、あと今の大規模言語モデルっていうのは中央集権なんですけども、我々がやろうとしてるのはもっと分散したモデルが全部ネットワーク化されていて、で多分そのオブジェクトオリエンで分散型でボトムアップでデモクラティックなシステムというのは、コンピューターアーキテクチャもそうだし、サイバーネティクスとかコントロールシステムもそうなので、それは多分今流れとしてあると思うんですよね。だからそのメタボリズムがちょっと中央集権型大量生産型メタボリズムだとすると、隈さんが行こうとしてるところと我々もみんなもう少しそこのパーティクルって隈さん言ってるんですけど、我々はこうディセントラライズとかっていう言葉をよく使ってるんですけど、でもそのディセントラライズだけれども透明性が高くてフラクチュエーションが落ち着いてる、元気だけど不安定ではないっていうシステムをやっぱりこれから設計しなきゃいけないなっていう、
ね、いやもうまさにそれを同じこと考えてるなと思いますね、だからそれをその実際に都市に当てはめていくと、ネックになるのはやっぱり今の法律なんかが、まあ基本的にはもう20世紀の最初にできた法律
そうですね、
でそうするともう基本的にディセントラルしようがなくても敷地単位でガチッと決まってるし、その建築って基本的にはリノベーションみたいなことを絶対にしてないで、新築住宅をたくさん売ろうっていう時代のシステムでしかないから、そこのシステムが変わっていけば、全然面白い環境ができるんですよね。
でこれも隈さんの話も出てるんですけど、このオーナーシップの感覚っていう、こう資本主義で物を持ってる人が キャピタリストで、そこで経済が循環するとこうただ持ってるだけで儲かるみたいな、そこはだいぶ変わってくるし、今はこの Web3 の文脈の中ではそれが結構大きなポイントで、やっぱりコミュニティとしてインフラをこうサポートして、そしてそこの中で流動性が高くみんながパーツをハンドリングするっていうのがあると思うんですよね。
そうですよね。だからそのオーナーシップの問題が一番ネックだって、僕らのクライアントなんか見てもやっぱオーナーシップにこだわって破綻する人ってたくさん見れるわけですよね。そうですね。やっぱもうバブルのなんか典型的にそういうシステムだったんだけど、やっぱしてそこのオーナーシップから脱却できたクライアントはもういくらでも展開できてるんですよ。
そうですね。
熊さんはこれまで持ち家政策のような建物の私有、つまりオーナーシップについて疑問を唱えてきました。ローンを組んで買った家を震災などで失い苦しんでいる人々の姿を見てきた今、その思いは一層強くなったようなんです。一方、インターネットの世界ではオーナーシップの考え方はブロックチェーンで大きく変わりましたよね。 Web3 時代には物の所有についてもどんどん変わっていくのかもしれません。
多分 Web3 的に言うとオーナーシップが自分のアイデンティティとか自分のパーツはすごいオーナーシップが今度高くなる、でしっかりしてきてると、で逆に土地とかそういうのはみんなでオンするっていう、その今の若い子たちの過半数は土地持ちたくないっていう人が出てるっていうので、だからやっぱり物理的なもののオーナーシップからこのバーチャルの方に多分感覚もシフトしてるんじゃないかと思うんですよね。
だからそういうふうにもう明らかにそこを超えた若い連中っていうのがこれからのその都市の主役になってくると、都市のイメージは全然変わると思いますね。あとはやっぱり社会システムで法律の問題ですよね。
そうですよね。今度ビッグも助けてもらってるブータンの新しい都市、これね法律も全部作り直して憲法も作るんですよね。もともとイギリス法を持ってきて、今新しい税法を作って暗号通貨もできるようにして、やっぱりそこをモデル地域にしようっていうのが、今の国王のコンセプトで、で建築も面白くて、彼とこの話はもうドバイの逆にしたい、地元の素材を使ってなるべく昔の建築に近い、まあ、せいぜい木の高さよりビルは高くしないとかね、なんか結構面白い美学で仏教を中心にやろうとしていて、でそこで法律の実験もやろうっていう話をしてるので、だからそういうのに賛同してくれる人たちを今呼ぼうっていうので、今やってるので、
だから絵見たら本当に お寺みたいな、で僕の作ったあの木の橋っていうのになんかすごくよく似た絵が出てたから、
そうなんですよね。いや参考資料に熊さんの入ってました。一度行きましょう。あのブータン、きっと響くと思います。
行きましょう。
ジョイさんと熊健吾さんが参加するブータンの都市開発計画、聞いてるだけでワクワクしてきますね。
I'm really interested in adaptable architecture.
さてここで店内で2人の会話を聞いていた女性から質問が。質問はアダプティブアーキテクチャーについて。アダプティブアーキテクチャーとは、歴史的な建造物を現代に合わせて変えていこうという新しい考え方。建物は今後どう適用し進化していくのかという質問に、クマさんは次のように答えています。
そのアダプタビリティみたいなものっていうのは、実は技術的にはもうかなりできるわけですよ。だからそのメタボリズム的に単位を大きくするとアダプタビリティってすごい大変なんだけど、その小さい単位でいくとね、もう本当に細胞単位で変わっていくみたいなアダプタビリティって建築で作れて、マテリアルでもそういう柔らかなマテリアとか非常に小さなマテリアルで建築をアセンブルするってできるから、まあそれもオーナーシップの問題と制度の問題が解決さえすれば、僕そっちの方向にどんどんやっていきたいなと思ってるんですよね。だから木造って実はすごいそういう意味ではアダプタブルの極致みたいなもんで、江戸時代もう複雑な都市ってあれだけのいろんな種類の建築があってるけど、実際はほとんど同じサイズの、もう断面も同じで長さも3メーターぐらいのほとんど同じの、それだけであれだけの複雑性が作れちゃうわけだから。
そう、そこちょっと聞きたかったんですけど、江戸時代って畳の大きさとか、家の建築とかすごくこう標準化されるじゃないですか。で着物もすごくシンプルなパターンになってるし、あの美学はどっから来てるんですか。誰かがこうやりましょうってやったんですか、それともなんかこう自然発生的に標準化されたんですか。
あれはね、自然発生的に畳の大きさってだんだん、だからその畳は平安時代ぐらいから出るわけですけど、だんだんとその寸法が規格されてきて、それで規格化されてきてる方が逆に自由アダプタビリティが増えるっていうことにだんだんみんな気づくわけ わけですよ、はい、でところがね、あの企画家はね、本当にね、今から見てもよくできてる企画家で、だから20世紀にコルビジェなんかモジュールとか言って企画家を言って、うん、そのフィボナッシ数列なんか数列使って数値を微妙に何センチ、うん、次はこれね、これってこう、うん、モジュールするんだけど、その実際に物を作った時に物が硬いから、うん、コンクリートや鉄で規格の物を作ると1センチ違うとはまんないわけじゃないですか、はいはいはい、だから実は数値的にはある種規格ができてるんだけど、実際には全くアダプタビリティないわけだったんです ね。で、それを日本の木造っていうのは、例えば木がそこで180センチの畳と181センチの畳でちょっと違うと、うんうん、現場で切ってそれがぴったしはまるとか、うんうん、あるいは畳だったら柔らかいからギュッギュッってやれば 2,3 ミリの違いはいくとか、うんうんうん、物が柔らかくて切りやすいっていうのが、そのモジュールコーディネーションで数学的なもの以上にアダプタビリティになってるってことを日本人は知ってたわけで、そこがね、僕ね、それは僕の、恩師の一人の内田翔也っていうのが木造の研究者で、うん、彼がその物の硬さっていうものがすごくフレキシビリティ、うんうんうん、アダプタビリティに関係してるってことを言って、それはね、目から鱗が落ちるような気がします。
あと日本の着物もサイズちょっと違っても
、全然
着れるしね。で、逆にプロじゃない人が作ることもできるし、うん、建築家じゃなくても家建てられるし、そこもすごくデモクラライズしてましたよね。
まさにデモクラシーなんですよね。
あの熊さんのこう文章にもあるんですけど、それって戻ってくると思います？
それはね、僕戻りつつあると思いますよ、すでに、うんうん、だから実際に今建築なんかも、いわゆる建築家じゃない人間っていうんで、建築家みたいな仕事やってる人間すごく増えてるし、はいはい、建築の教育を受けた人間でちっちゃなデベみたいなのやったり、自分でホテルやったりとか、こう完全に領域が素人っていうものが、うんうん、こうダブり始めてるから、プロと、うんうんうん、僕はね、それはもうすでに始まってると思いますね。
なるほど。でも熊さんの元々のスタートもなんか、父親と一緒に家のレノベーションで、
そうです
ね、やっぱりそこって結構大きいですよね。スチュワートブランドって言って、僕もよく知ってる、あのホールレッツレビューって作ったアメリカの有名な、まあ、フィロソファーみたいな人いるんですけど、彼が今書いてる本で結構時間かかってるんですけど、メンテナンスっていう本書いてて、でいかにメンテナンスって重要かっていうので、日本に来てやっぱりいろいろ、まあ、彼のリサーチャーに来てみたんですけども、やっぱりこのメンテナンスの美学ってすごい重要ですよね。で、これまさにお茶はもう何百年道具もそのまま使って割れたら金継ぎしたりするっていう、でなんかそれが大量生産時代でなくなっちゃったけど、なんかそれの戻す方法ってすごくなんか重要な気がするんですよね。でやっぱりそのメンテナンスでさっきのアダプタビリティも出てくるわけですよね。
だからメンテナンスってことと作るって行為がほとんどシームレスだから、
うんうんうん、
どこまでがメンテナンスかっていうことって日本建築って言いにくいぐらいですよね。
そうなんですよね。この間あのお茶のこう文脈の中で茶杓をこう作るワークショップに京都に行って、この茶杓の最後のところ切り落とすんですよね、でその時のこのノコギリがあって、じゃあノコギリアマゾンで買おうかなって見てたら、うちの奥さんが、いやでもせっかく京都だからノコギリ職人いるはずなので探そうって言って、ノコギリ職人を検索するとノコギリの神様みたいな人って言ったら、すごいちっちゃな部屋でノコギリの神様がいるんですよ。で彼と話してたら、いや竹はね特別の歯がいるので、それこう2ヶ月ぐらいかけて作るんで、彼がじゃあノコギリ作ってるかっていうと、もうこの板は作ってないと。で、その古いノコギリがこう山になってて、で、その古いノコギリを持ってきて、そしてそのファイルで刃を一個ずつ整えて送ってくれる。でもこれは作ってない。でもまだたくさん自分の生きてる間の分はあるっていうので、でももう、なんていうのかな、そのおのこぎ神様は、こう、日本一が一人京都に、こう、ちっちゃな6畳ぐらいのとこにいて、で、そういうのが日本にまだいっぱいいるのが、もっともっとなんかそういう美学が出てきたらいいなっていうのをね、この間言って、感じましたけどね。
もうそれは完全にリサイクルで全部回ってるんですもんね。そうですよね。ずっと永遠に回り続けてるって、
うん、でもどんどんそういう人もそういう素材もなくなってきてるので、なんか代わりが必要なような気がしますよ、うん、でもこの間どっかのプレゼンテーションであの里山の、うん、さっき話してたあれですよね、あの中を見れる
広重美術館、
広重美術館、ああいう里山をこう復活させようみたいなプロジェクト日本ってあるんですか？まだ結構
里山復活っていうのはアイデアコンセプトとしては里山復活ってのはものすごい数あると思うけども、うんうん、実際に実効性のあるものってあんまないような気がする、ね、
今ちょっと質問したミシェルって彼女アメリカから来たんですけど、そのブロックチェーンの世界の DAO で やっぱ日本って空き家いっぱいあるって話を聞いて、うん、で海外のこの環境とかデザインを意識した人たちで空き家を買って、そこでそこの中でみんなでなんかやりましょうっていうプロジェクトのメンバーなんですけども、うんうん、でも意外に日本の地方に行くと難しいじゃないですか。でなんかやっとね信用してもらったみたいな感じで、彼女も一生懸命日本語を勉強してボランティアとかしてるんだけども、でもなんかこう里山を大事にして空き家があるような日本の市町村と、うん、そういうとこに入って一緒になんか作りたいっていう人たちの、うん、このマッチングができたら、うん、なんかいろんな意味でいいんじゃないかなと、うん、でもなかなかそれって機能できてないので、うん、で結構熊さんもいろんな市町村、まあ、一時期回ってたと思うんですけども、うん、なんかそういうのももう少しこううまくできるとやっぱりいい循環になるんじゃないかなという気がするんですよね、うん、
それはねやっぱり行政の人がもう英語っていうだけでもう拒絶しちゃうから。
そうですね。
だけど北海道の東川って言ってすごく面白いところ、旭川の隣で僕そうサテライト市作ったんですけど、そこなんかはねちっちゃい町なのにね、もう日本語学校作って外国人どんどんそこで教育させて、町役場のね、
う
ん、職員の中でもかなり外国人の人出てるしね。それも別にその町長は英語できるわけでもなんでもないんだけど、町長はそうしろって言ってたらガーッと町全体がそうなって、
ね、そういうビジョンがある人がいれば
簡単にできるんですよね。
なるほどね。
そしてくまさんに今日の感想を伺いました。
いやなんかすごく同じような時に同じようなことを考えてたなっていうのを思って、だからそのちょうど僕がその建築でバブルが弾けた頃からと今って、その建築の世界でいうとまさにセントラルシステムかディセントラルシステムの大きな転換期、自分は言ってラッキーだったと思ってるわけですよ、うんうん、両方を見れたから。だからそれはもうそういうやっぱし社会のシステムの大きな転換期を生きていて、うん、でそこの中から日本に興味を持ってっていうのがすごいパラレルな感じを、うんうん、が面白かったです。
ありがとうございます。私もメテラボは建築学部の中なので建築家だらけで、まあ建築を勉強しなきゃいけなかったんですけども、うん、今日初めてそこからこうブラブラになってたものがなんかこう、うん、クマさんのとこでこうつながって、うん、今まではそのリアルの建築家と僕のデジタルの建築って関係ない、うん、まあほぼ関係なかったのがなんか初めて関係があるようになったのですごくありがたいです。感謝してます。ありがとうございます。
熊健吾さん、クリプトカフェ&バーへのご来店ありがとうございました。そして来週のジョイトーズポッドキャストは、
短くするとこれなくなっちゃうからしょうがない。あ、でもまたこれ別に入れてもいいのか。
なんとジョイさんがいけばなに挑戦です。お楽しみに。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。1960年代に黒川紀章などが起こした建築運動の名前は何だったでしょうか。大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguins
New Context Designer Digital Garage